寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともにより豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるのでとてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
改めましてこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介いたします。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん今夜もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて田中さん、今月に入ってからのこの番組でもご紹介しております、はい、パシフィックウェーブさん25周年記念イベント、はい、いよいよですね、2週間後、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
11月9日、舞鶴西支所市役所のですね、西舞鶴市役所の4階で2時から、コンサート、そして、まあ、私の綾小路マシュマロのネタなんかもご披露するんですが、はい、1時開演ですので1時ぐらいにお越しいただくとですね、まあ、私どもの、商品の体験もいただけますし、まあ、舞鶴市民の皆さんには無料でですね、介護の、商品のレンタルもできるようなシステムを今作ってます。そういったご説明も申し上げたいと思いますし、そしてまた藤本さんとですね、はい、公開録音というのもそこにもあります。
そうなんです、
はい、ぜひぜひぜひ、あの皆さん藤本さんに会いに来てくださいね。
ありがとうございます、はい、もうその名の通り心が元気になるトーク&コンサート、入場無料です。どなたでもお越しいただけます。
はい、メインのミュージシャンはですね、山下純一君といいましてね、盲目で車椅子、はい、そして、まあ、歩けないわけですけども、そして手の関節もほとんどこう動かなくて握力がない状況で、はい、いかにこのブルースハープというあのジャズなんかで使われるハーモニカをですね、みんなのこう心に響くような音楽を流して演奏してくれます。スティービー・ワンダーとも、まあ、小さなセッションですけどね、したことがあるということで、障害者の方々の中の音楽祭ではグランドチャンピオンも取った経験があります。ぜひ皆さん山下君の演奏を聞いていただいて、はい、心から今藤本さん言っていただいたように元気になっていただきたいというふうに思ってますので、お待ちしております。
パシフィックウェーブ設立25周年記念イベント、11月9日に開催です。
それでですね、今日のテーマとしまして、はい、今まで何度も言ってるんですが、お金の尺度を取り払った生き方、なかなかね日本にいたら難しいんですが、ぜひともこれやっていただきたいなっていうか、こういったことを少し心にかけていただくだけで幸せの度合いって僕は大きく変わるんじゃないかなとこう思ってます。で、話がそれるようですけども、まあ、実際ホンダ技研工業さんとうち契約をしてね、あのホンダ自動車さんですけども、まあ自動車の分野でうちのジェルトロン使うよということで契約したんですが、途中から自動車だけじゃなくて何でも使わせろみたいな話になってきて、ね、それで言うことを聞かないとダメだみたいな高飛車の言い方、はい、まあ、これホンダさんの関係者聞いてると、えっと思われるかもしれないけど、まあ、体験談喋ってますんで、真実しか僕言いませんけども、でそれでホンダさんと契約切ったんですよね。こちらから普通あんな大きな会社と契約するって大変なことなので、でもお金の尺度で言えば、はい、ホンダさんの下請けやってホンダさんの言いなりに、やってた方が確かに売り上げは何十億とか100億とかなったかもしれない。でも僕の夢っていうのはそこじゃなくて、一人のお客さんにお困りごと床ずれで苦しんでるんですよ、腰が痛くて眠れなくてっていうふうなお客さんに何かうちの商品を通じて喜んでいただくことをしたいっていうのが、そもそも僕のこのビジネスのスタートなので、100億の企業を目指すとか何百億にするっていうことではなくって、一人のお客さんのありがとうを自分の人生の喜びにの指標としていきたい、そこにはお金の尺度じゃないんですよね。だからありがとうと言っていただいてお役に立てたという喜びの位置、ありがとうの一つ一つを積み重ねる尺度を僕は大事にしていきたくて、まあ、かぐやの後継ぐのをやめたし、 はい、本当にこの仕事に命をかけていきたいなと、今後もですね、そういうふうな思いで仕事ノートさせていただいてます。ということで、お金の尺度を外すということは非常に勇気がいるし、
はい、
ある意味辛いことかもしれないけど、心は絶対に豊かになると僕は思ってます。これ経験談でお伝えをさせていただきたいと思うんですが、
はい、
例えばアメリカにですね、アーミッシュという人たちがいるんですね。
アーミッシュ、
これ特に東海岸の方々なんですけども、まあ、キリスト教の一つの考え方の中に、こういったなんていうのかな、世界的にまあどこもそうなんですが、科学的な文明をどんどんいいものとして推奨して、例えばインターネットでも携帯電話でも、まあ、電化製品でも自動車でもそうですが、いろいろと便利なものを使いますよね、
はい、
そうなってくると本来人間が、心の豊かさっていうものを大事に生きてきたっていうことを忘れがちになってしまう、ということで文明の利器から遠ざかった生き方をしようよっていうふうなことを徹底的に実践している人たち、
はい、
あの東海岸の方行きますとね、アメリカのニューヨークなんか行くと必ずそういった人たちが、いたりしますので、全身黒ずくめで黒い帽子かぶってますから、女性も黒い服着てて、そして、はい、まあ、ほとんど基本的に自動車乗らないですが馬車で動いてますよね。そういう人たち見ると、なんかこう心洗われるというか、ちょっと一瞬ドキッとするんですよね。でその中で、あ、アーミッシュだっていうふうに思って、それを差別的に、非難する人たちもいるんですけども、私はそれを徹底できる生き方をされているって素晴らしいなと、いつもこうアメリカ行ってそういう人と出会うと、そういう思いで私は接しさせていただいております。そこにはですね、やっぱりお金の尺度ってないんですよね。でそこでいろいろね調べてみると、
はい、
何ヶ月か前にも言いました、例えばビル・ゲイツなんて10兆円ぐらいの個人資産あるよと、でアマゾンのベゾスさんにしてもそれぐらい持ってるよっていうことですね。何兆円という世界です。で例えば1兆円ということになるとどういうことになるのかな、例えば一生かけて1000万円の貯金がある人、
はい、
ですると1000倍、1万倍だと1000億円だから、それの2つなので100万倍が1億円で10兆円ですよね。ですよね、確かちょっとね、なかなか桁が違って、これね、昔の人間の生活の中、はい、とにかく18世紀あの産業革命があるよりもうちょっと前だかな、アメリカができたのがまあ18世紀ですから、19世紀なのかな、1800年かな、年代ですから、
はい、
そういうふうに見ていくとですね、その当時というか人間の歴史の中で個人の保有財産が100万倍になったことってないんですよ。いくらお金持ちでもっていうか、昔のお金持ちっていうのはせいぜいお米を、日本だったらお米をきちっと蓄えれる蔵を持ってる、だから蔵が建つっていうじゃないですか、
はい、
蔵を建てられるぐらいっていうのは、あの何人分のお米を何年間分か保管できる人たち、これまあ 富の象徴みたいにこう言われるわけですけども、
はい、
普通の人が食べる分の100万人分も一人の人がお米を蓄えれるっていうこと、今まで歴史的にないんですね。
そうですね。
でも今あるんですよね、それ。ということを考えてみても、これ自然の摂理から十分反しているということを皆さん気づいていただけると思います。でお金の流れっていうふうなことも考えていく上においてですね、例えば1万円札っていうものに対して皆さん1万円の価値、まあ、当たり前に思ってらっしゃるけど、実はあの1万円って20円でできてるんですね。印刷代20円らしいんですよ、原価調べてみると。20円でできたものを1万円の価値として私たち流通させてるんだけど、じゃあその1万円札って誰作ってんのって言ったら、これ日本銀行が作ってるわけですよね、
はい、
で日本銀行はじゃあどうして、運営してるの、日本政府はどうして国が成り立ってるの、当然国民の税金なんですけども、日本政府は国債発行してます、
はい、
でこの国債を発行したものをですね、まあ、我々国民も買ったりしますし、民間銀行が買う、その民間銀行は特に多くはもうほとんど民間銀行は 90数%買ってるわけですが、それを誰が買うかというと、まあ、日銀が買って、そこで、まあ要するに5年ものとか10年ものとかいうことで、利子、利息がついてくるわけですね。それの何倍もの利息をつけて金融機関はお客様っていう個人に、また企業にお金を貸してるわけです。例えば 0.01% で、
はい、
日銀からお金を借りたというか、その金利払わないといけない。でもその 1% ぐらいでお金を、金融機関はお客さんたちにお金を貸し付けるとすると、1円で仕入れたものを100円で売ってるわけですよね。 金利だけ行くと、こんな粗利の 99% 粗利率がある商売っていうのは、まあ、これ金融機関以外成り立たない。
ね、
1円で仕入れたおまんじゅうを100円で売ってるっていうような状況ですよね、はい、でもそれでも金融機関ってなかなか今経営状態が厳しくなってきてる、まあ、そういったシステムを考えていかないといけないんだけども、そこで、まあ、いかにですねお金の流れというものに我々は振り回されて、でもその根源である国債がどのように発行されて、どういうふうなお金の流れで、日本が今できているか、日本の国債の発行額、今年の3月末時点で、あ、4月1日時点で調べてみましたけれども、はい、まあ、460兆円日本は国民の皆さんという言い方が正しいと思いますが、国民に借金していると。でも国内でこれ賄っているので、日本の円というものは非常に世界的に見ても通用しているわけですね。でこれが、国民がきちっとこれ受けてないということになってくると、受け皿がちゃんとしてないとですね、
はい、
お金の価値が不安定になってきて、100円だったものが今日から突然1円しか価値がないとかですね、世界的に見てそう厳しい評価を受けるということも当然出てくるわけですね。そういったような状況にならないで今なんとかやっていけてるっていう状況はあるわけですが、そういったことのお金の流れもですね、ぜひ皆さんちょっと知っていただいて、それに振り回されない方、やっぱりお金の尺度をいかに取り外すか、そこにはですね大事なことなんですけども、地位とか名誉ということを考えていくと、何かしらそれは数字で表せます、いつも言うようにね。だから目標的な部分なので、数字で表されるものに命がけでこう取り組んでいると、
はい、
大事な目的、何のために、だから目的と目標を分けて考えましょうということで、いつもこの番組の冒頭藤本さん言っていただいてますけども、
はい、
その自分が幸せに生きるという目的を外してしまって、地位や名誉、人の目から見て自分がどうだと評価されるところの位置づけに、もうそういった単に目標でしかないものに命をかけてみたりしてくることによって、人の意見が聞けないということになってくる。お金を儲けることに全力を尽くして人の意見が聞かなくなってきてしまう、まあ、一部今の舞鶴もそういう状況にあると、また苦言を呈しますけども、まあ、僕は感じてます。ぜひとも皆さんこの機会にですね、お金の尺度は取り払って、アーミッシュのように本当に自然の中で感謝の念を持って、日々の日常に感謝ができる生き方っていうのも考えてみていただきたいなと、自分自身の反省を含めながら思ってます。
この番組のバックナンバーはいつでも FM 舞鶴のホームページからお聞きいただくことができます。本日の内容と合わせて、ぜひとも皆さんの心に響くタイトルをクリックしてみてください。今夜のご出演は、この番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役、そしてフリースクール聖母の小さな学校の委員もされています田中圭介さんと、アシスタントは藤本香里でお送りいたしました。田中さん、今夜も素敵なメッセージありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
それでは皆さん、今夜も素敵な夜を、そして11月9日の心が元気になるコンサート、お待ちしています。
お待ちしてます。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。